今日ね、原稿料をもらってね、それがね、びっくりするほどたくさんなんです。さっきからあちこち飲み歩いても、まだ半分以上も残っているんです。ケチな飲み方をするからだよ。嫌なやつだね。金があるからって威張ってやがる。残金3000円と睨んだが、違うか。待てよ、こいつトイレットでこっそり残金を調べやがったな。そうでなければ半分以上残ってるなんて格言できるはずはない。やったんだ。よくあるやつさ。トイレットの中か、または横丁の電柱の陰で酔っていながら、残金を1枚2枚と数えて、ため息ついて、思い煩うな空飛ぶ鳥を見よ、なんて力なくつぶやいてさ、いじらしいものだよ。実は僕にも覚えがある。今夜これから残金全部使ってしまうつもりなんですがね、付き合ってくれませんか。どこかあなたの馴染みの飲み屋でもこの辺にあったら案内してください。引け見直した。しかし金は本当に持っているんだろうな。割り勘などは愉快でない。念のため諮問しよう。あるにはあるんですけど、そこはちょっと高いんですよ。案内してあなたに後で恨まれちゃ構いません。3000円あったら大丈夫でしょう。これはあなたにお渡しいたしますから、今夜2人で使ってしまいましょう。いや、それはいけません。よその人のお金を預かると、どうも責任を感じて、僕はうまく酔えません。面の不細工なのに似合わず、なかなか話せる男じゃないか。やはり小説を書くほどの男には、どこかあっさりしたところがある。いなせだよ。モーツァルトを聞けばモーツァルト。文学青年と会えば文学青年。自然にそうなってくるんだから不思議だ。それじゃあ今夜は大いに文学でも断じてみますか。僕はあなたの作品には前から好意を感じていたのですがね。どうも編集長がね、保守的でね。武田屋に連れて行こう。あそこに僕の勘定がまた1000円くらいあったはずだから、ついでに払ってもらいましょう。ここですか？ええ、汚いところですがね、僕はこんなところで飲むのが好きなんです。あなたはどうです？悪くないですね。はあ、趣味が合いました。飲みましょう。乾杯。趣味というものは難しいものでしてね、千の嫌悪から一つの趣味が生まれるんです。趣味のないやつには、だから嫌悪もないんです。飲みましょう。乾杯。大いに今夜は断じ合おうじゃありませんか。あなたは案外無口なお方のようですね。沈黙はいけません。あれには負けます。あれは僕らの最大の敵ですね。こんなおしゃべりをするということは、これは非常な自己犠牲で、ほとんど人間の最高の奉仕の一つでしょう。しかも少しも報酬を当てにしていない奉仕でしょう。しかしまた敵を愛すべし。僕は僕を活気づけるものを愛さずにはおられない。僕らの敵手はいつも僕らを活気づけてくれますからね。飲みましょう。バカ者はね、ふざけることは真面目でないと信じているんです。また シャレは返答でないと思ってるらしい。そうして嫌に率直なんて態度を要求する。しかし率直なんてものはね、他人にさながら神経のないもののように振る舞うことです。他人の神経を認めない。だからですね、あまりに感受性の強い人間は他人の苦痛がわかるので、容易に率直になれない。率直なんてのは、これは暴力ですよ。だから僕は老体家たちが好きになれないんだ。ただ、あいつらの腕力が怖いだけだ。狼が羊を食うのはいけない。あれは不道徳だ。実に不愉快だ。俺がその羊を食うべきものなのだから。なんて乱暴なことを平然と言い出しそうな感じの人たちばかりだ。どうだい？勘がいいなんて当てになるものじゃない。知恵を伴わない直覚はアクシデントに過ぎない。まぐれあたりさ。飲みましょう。乾杯。断じ合いましょう。我らの真の敵は無言だ。どうも言えば言うほど不安になってくる。誰かが袖を引いている。そっと後ろを振り返ってみたい気持ち。ダメなんだな。やっぱり僕は。最も偉大な人物はね、自分の判断を思いっきり信頼し得た人々です。最もバカなやつもまた同じですがね。でも、もうよしましょうか、悪口は。どうも我ながらあまり上品でない。もともとこの悪口というものには、大向こう相手のケチな根性が含まれているものですからね。飲みましょう。文学を断じましょう。文学論は面白いものですね。ああ、新人と会えば新人。老体家と会えば老体家。自然に気持ちがそうなっていくんですから、面白いですよ。ところで、一つ考えてみましょう。あなたがこれから新作家として登場して、300万の読者の気に入るためには、一体どうしたらよいか。これは難しいことです。しかし、絶望してはいけません。これはね、いいですか？特に選ばれた100人以外の読者には気に入られないようにするよりはずっと楽な事業です。ところで、何百万人の気に入る作家は常にまた自分自身でも気に入っているのだが、少数者にしか気に入られない作家は大抵自分自身でも気に入らないのです。これは惨めだ。幸い、あなたの作品は、あなたご自身に気に入っているようですから、やはり300万の読者にも気に入って、大流行作家になれる見込みがあると思う。絶望してはいけません。今流行りの言葉で言えば、あなたには可能性がある。飲みましょう。乾杯。作家殿、貴殿は一人の読者に千度読まれるのと、10万の読者に一度読まれるのと、一体いずれをお望みかな？とお尋ねすると、かの文筆の師なる者は、10万の読者に千度読まれとうござると答えて、きょろりとしていらっしゃる。おやりなさい。大いにおやりなさい。あなたには見込みがあります。家風の猿真似だって何だって構いやしませんよ。もともとこのオリジナリテというものは胃袋の問題でしてね。他人の養分を食べて、 それを消化できるかできないか。原型のままうんこになって出てきたんじゃ、ちょっとまずい。消化しさえすれば、それでもう大丈夫なんだ。昔からオリジナルな文人なんてあった試しはないんですからね。真にこの名に値するやつらは、世に知られていないばかりでなく、知ろうとしても知り得ない。だから、あなたなんか、安心してかなりですよ。しかし、時たま、我が輩こそオリジナルな文人だぞ、という顔をして徘徊している人間もありますけどね。あれはただバカというだけで、恐るるところはない。ああ、ため息が出るわい。あなたの前途は実に揚々たるものですね。道は広い。そうだ、今度の小説は「広き門」という題にしたらどうです。門という字にはやはり時代の感覚があるそうですから。失礼します。僕は少し吐きますよ。大丈夫。ええ、もう大丈夫。ここの酒はあまり良くないな。ああ、さっぱりした。さっきから吐きたくてしょうがなかったんです。人を称賛しながら酒を飲むと悪酔いしますね。ところで、そのバレリーですがね。とうとう言っちゃった。汝の沈黙に我おのずから破れたり。僕が今夜ここで言った言葉のほとんど全部がバレリーの文学論なんです。オリジナリティもクソもあったものでない。胃の具合が悪かったのでね、消化しきれなくなってとうとう固形物を吐いちゃった。お望みならまだまだ言えるんですけどね。それよりは、このバレリーの本をあなたにあげた方が、僕も面倒でなくていい。さっき古本屋から買って、電車の中で読んだばかりの新知識ですから、まだ記憶に残っているのですけど、明日になったら僕は忘れてしまうでしょう。バレリーを読めばバレリー、モンテーニュを読めばモンテーニュ、パスカルを読めばパスカル。自殺の許可は完全に幸福な人にのみ与えられるってさ。これもバレリー。悪くないでしょう。僕らには自殺さえできない。この本はあげます。おい、おかみさん、ここの勘定をしてくれ。全部の勘定だぜ。全部の。それでは、先に失敬。羽毛のようでなく、鳥のように軽くなければいけない、と、その本に書いてあるぜ。どうすりゃいいんだい。無謀放発、ジャンパー姿の痩せた青年は、水鳥のごとくパッと飛び立つ。定本太宰治全集九、千曲文庫、千曲書房、1989年括弧平成元年5月30日第1冊発行。1998年括弧平成10年6月15日、第5冊発行。定本の親本、千曲全集類従版、太宰治全集、千曲書房。1975年、括弧昭和50年6月から1976年、括弧昭和51年6月発行。 著者について、太宰治、1909年6月19日から1948年6月13日、津軽の大地主の六男として生まれる。共産主義運動から脱落して、遺書のつもりで書いた第一創作集のタイトルは、晩年、昭和11年という。この時、太宰は27歳だった。その後、太平洋戦争に向かう時期から戦争末期までの困難な間も、妥協を許さない創作活動を続けた数少ない作家の一人である。戦後、社要、昭和22年は大きな反響を呼び、若い読者を引きつけた。